ネジ屋さん、
はい、あのまあ、カニラジでは結構追いかけている事象とか、うん、作品とか、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、まあ、このね、今回、まあ、映画を見てきたんですよ。
あ、
この作品は
鋼シネマ、
そう、鋼シネマなんですけど、うん、過去にもカニラジを追いかけてきて、うん、実写化の話題をしたんですね。
ほう、
まあ、タイトルを言うと、うん、ジョジョ。
あ、もうみんなが知ってる。
ダイヤモンドは砕けないっていう、まあ、サブタイトル、まあ、これジョジョ知ってる人だったら、あ、南部ねっていう、
おーおー、
南部ねっていうところが、
おーおー、
まあ、あのネジヤさんも過去にジョジョ読んだことがあるということで、
あの3部までね
それやで、間の悪さやで、今回4部なんですよ
誰か漫画貸してよ、読むから、
誰か貸してよって買えよっていう
確かに、
いや、4部なんですよ、
はい、
で、これ以前も話させてもらったんですけど、4部の主人公といえば東方丈介、あの単純にまあ外見を説明するとすんごいこうリーゼント、
うん、
いかついこうリーゼント、丸いリーゼントに、うん、まあ、学ラン、
うん、
で、まあ、タッパもある
80年代
悪そう、悪、見た目悪そう、
強烈的な感じやね、
うん、もっと古いかな、
もっと古いか
もっと古いかな、のヤンキーです、オールドタイプヤンキーみたいな感じの構えなんですけど、
上等のテル的な感じか、
そんな感じなんですけど、で、まあ、それを演じるんは誰やと、
うん、
もちろんガタイもいいわけですよ、
うん、
でその時にやり玉に上がったのが、うん、なんかいろいろ話してたんですけど、最終的に山崎賢人で行くらしいと、
はあ
芸能界に弱い、
芸能界においても、
はい、
その徐々に出てくるような、
うん、
マッチョ系の人だったら大体わかると思うんですけど、うん、山崎賢人僕出てこないんですけど、
そうなんですよ、まずね上がらないんですよ、うん、山崎賢人はこれ前も説明したと思うけど、まあ、最近の壁ドンしそうなやつとか、
え、そんなやつが徐々になるの、
お前俺だけ見てればいいんだよみたいな、
あごくいってやつ、
そうしてとかして、多分しているような 作品に出る、
線細ないですか、
細い
細いや、
もう線がとにかく細い、
あ、やっぱり、
いや、なんかね体作ってきたらしいんですよ今回、うん、どこにそれが出てるのかっていう、学、うん、ラン結構ねそのピッチリしてないじゃないですか、
うん、してない、
ちょっとダボついてるから、うん、細身が切るとほんまに頼りなく見えるんですよ、
あ、そうなんや、
もう今回もうまさにそれ
なんか先行き不安やな、
うん、いや、いるんですよ結構、あのね芸能界 の鈴木なんとかやったけど、あの変態仮面とかやってる人とか、
はいはい、
結構体作ってきたり、あの俺物語っていう作品出るときはもう体重何十キロ増量してきたりとか、うん、こうハリウッドスターみたいなことしてくるわけですよ、うん、そういう役者もいる中、うん、何ただのもう俳優人気で選んだのかっていう、
あ、
別にめっちゃジョジョ好きでもないでしょみたいな、
ライジングルーを見てほしいぐらいですよね、マーティン・スコセッシの
なんでその作品好きで出たんですか、
うん、
その俳優さん、
いや、だからボクシングやるのにあたって、
うん、
あのとんでもない減量やって、
はいはい、
でボクシングやめた後の、うん、あの引退した後のとんでもない太ったやつも同じ人がやってるんで、
あ、やっぱすごいですよねハリウッドはね、その役作りね、
役作りが、
日本人はなんか太ってるキャラでももう痩せてるやつで行ったりするじゃないですか、
そうそうそうそう、
平気で、それですよ、
それですよね、
まあまあいいや、まあまあそれしゃあないや、
まあしゃあないわ、うん、しゃあない、やっぱでも
興行収入欲しいと、
ジョジョがそこでケチつけるのはね、ちょっと
で、
まあ、ちょっとずれて、
あのちょっとあの援護射撃すると、うん、最近の荒木裕彦先生の絵はちょっとなよってきてるっていう、うん、まあそういう意味である意味最近の荒木先生に寄せたかなっていう意味で、うん、超あの大幅な解釈すれば OK っていう、う
ん、そうで荒木先生も OK って言ったんでしょう、山崎賢人さんに対して、
で超ね、うん、そんなあの鳥山先生のように これは認めてませんみたいなこと言ってない
言わないと思うから、
ハリウッド版のドラゴンボールね、うん、まあ、
やっぱジョジョはね、なんて言ったって、まあ、役者もあるかもしれないから、あの世界観どれだけ作ってるかだと思うんですよね、
世界観やな、まあまあまあ今回見てる人がジョジョってなんぞ、
ジョジョって僕分かんない、ジョジョってなん
っていう人のためには簡単なジョジョ解説なんですけど、まあ荒木裕彦先生のねジャンプコミックスの漫画なんですけど、今何部7部8部とかまで行ってるんですよ、何しかこのジョジョのポイントとしてジョジョっていう名前が引き継がれていくわけです、一話がジョナサン・ジョースターっていう主人公で、ジョナサン・ジョースターでジョジョ、2部がこうジョセフ・ジョースターでジョジョみたいな、で3部が空城・ジョータローでジョジョみたいな感じ こうで、今回が東方丈介、丈介のジョーの字がもうジョって読むんですよね、
うん、
でジョ
なるほど、そういうことだったの、
まあ、どっかにみんなジョが入ってるんですね、まあ、そんで、まあ、作品は今回4作目なんですけど、まあ、森王朝という舞台、
うん、
まあ、日本のある町が舞台になってて、うん、 で主人公東方仗助はちょっとややこしいんですけど、2部のそのジョナサン、ジョセフ・ジョースタの隠し子、
ほう、
愛人との子供、一応ね、うん、でも日本人ですけどね、うん、どう見ても、うん、のハーフ、うん、で3部の主人公空女丈太郎はその 2部のジョセフ・ジョースタの孫なんですよ、うん、っていうことはその、ね、それは関係としては、うん、まあ2部あの3部の主人公のおじさん、うん、で丈太郎はおいっ子になるっていうややこしい、うん、設定なんですよ。
2話の人はやりちんだったわけだ
しな。2部の、そうそうそう、ちょっとね、
まあそんな感じするけど、
うかれじじいなん
です。うかれじじいです
よ。いや好きなんですけどね、うん、でまあその主人公東方丈助がその森王朝におるんですけど、うん、そこにある日2部の主人公3部の主人がやってくるんですよ、うん、お丈太郎お前が丈助かと、うん、でお前実は隠し子やね、うん、でまあおじいちゃんの遺産さんあの相続することになったんでって、うん、伝えに来たよ、うん、でところでお前何かその変わったことはないか、なんか霊が見えたりはしないか、
うん、ありがとう、
そんなよくわかんないっすよ。でそれに対してあの丈太郎が丈助と丈太郎ややこしいな
あれでもで結構スタンド使えるわけでしょ。
そう、スタンドでやがな、うん、そもそもスタンドやがな、
そもそもスタンドやがな、
まあ、なんかいわゆるあ体の後ろからね具現化した人間みたいなのとか、まあ、形はいろいろあるんですけど、うん、出てきて特殊能力を使う、うん、その特殊能力でバトルするのが、まあ、ジョジョの3部以降のね、
名前がブリティッシュロックなんだよ。
そう
必ずしもブリティッシュロックじゃないか、あの80年代
ロック、まあ、80年代ロック、うん、ちなみにこの今回の主人公クレイジーダイヤモンド、うん、知ってらっしゃいますよね、曲。
知らない、
あのあれですよ、あのバンドですよ、あのバンドなんやあの有名なバンドや、
思い出してくれ、
うん、ちょっと待ってくださいね、あれですよ、ピンクフロイド。
ピンクフロイドあったっけな、知ってる、絶対ピンクフロイドやった、知ってる。
あのエコースっていうね、
はいはいはい、
ま、あのスタンドが出てきたりとか、はい、まあ、今回もそういう、まあ、クレジナイアモードもないやったんやけど、ピンクフロイドなんかなんとかなんとかクレイジーダイヤモンドって曲あるはず。
あ、
間違ってたら
ごめんなさい、プログレの中でも一番苦手なピンクフロイド
ちょっと受け付けない
ちょっと受け付けない、
あのノリ。
プログレ大好きで公言しつつピンクフロイドだけはそんなに凍ってないって、ごめんなさい、言い訳に近いですけど、
だらけてんちゃうかこれ、
だらけてますね、すいません、
だらけてんちゃうかって、まあ、そういう曲が絡んでる、まあ、それがね、そういう
キングクリムゾンが最高なんですよ。
HRHM が好きな人、はい、もう楽しめる要素ももちろんあるんですけど、
はい、ディオですからね、なんて
言ったらディオですからね、もうまんまやんけ
まんまやんけ
で、まあその主人公やってきて、
ACDC ってなんやねんとか思ったよ
ACDC で、ね、やってきて、まあ、そのスタンドについてお前もなんかあるんじゃないか、うん、まあ、実際あるんですよ、うん、でその丈助は、まあ、基本礼儀正しいヤンキーなんですけど、礼儀正しくて何言っても怒らないですけど、髪型をバカにされるとめっちゃ綺麗おい、なんだその変な髪型は、
ややこしい、
今なんて言ったでそこで切れてスタンドが発言するんですけど、で、まあ、第3部の主人公のスタンドはスタープラチナっていう、まあ、いわゆる時を止めるっていう、もともと強いんですけどプラス時を止める。で4部の主人公がちょっと変わってて、壊したものを直す、
ほう、
もちろんその素体で戦うこともできるんですけど、うん、で壊したものを直せるっていう優しい能力
ほうほう、
ただし自分は直せない、うん、優しい能力、まあ、その頭バカにしたことで怒って、そのスタンドが出てきて、お前も使えるやんけ、うん、でこれはスタンドっていうものなんだぞって、うん、でこの森王朝には危機が潜んでるから気をつけた方がいい、うん、って言われて、
なるほど、
ね、いやもうややこしい、そういうややこしいのとかごめんなんで、もういいっす、うん、そっとしといてください、もうおじいちゃんの話も別にもういいんで、僕気にしてないのほっといてくださいみたいな感じで、うん、でお父さん、その主人公の本当のおじいちゃん、うん、本当のおじいちゃんが、まあ、その
愛人側の方かな、
愛人側のお父さん方が、まあ、ジョセフなんですけど、うん、まあ、おじいちゃんですよ、うん、そうお母さんの お父さんのおじいちゃんが警戒やってて、うん、町を守ってるんですけど、ある日犯罪者に殺されてしまうんですよ。
あらら。
でその犯罪者は水のスタンドを操る。
お
う。でその水のスタンドを操るんですけど、
名前何ていうの、水のスタンド。
アクアネックレス。
アクアネックレス、
これ僕分かんないですよね。
もう分かんない、
何ネタが元々あんのかなっていう、うん、なんか聞いたことないですよね、うん、
ない
っ
す。
アクアネックレスで、それそもそもそいつ元々殺人、猟奇殺人犯やったんですけど、うん、元々そのスタンド持ってたわけじゃなくて、なんかある日ね 悪いことしてたら弓矢で撃たれるんですよ、うん、で弓矢で撃たれてから具現化、
スタンドって後天的にも持てるんだ。
なんかこのね、4部はその弓矢で撃たれたやつが発言する、その弓矢とは何ぞやっていうところも結構謎やったりポイントやったりするんですけど、まあ、なんか何者かに撃たれて、その弓で撃たれてから発言してしまった、でそのおじいちゃんが追いかけられとった警察官なんで恨み持ってるんで殺す、で城太郎にも結構邪魔されたり、あ、じゃあ城介にも邪魔されとってイラついてるからおじいちゃん殺そうって殺す、で殺されたらくっそーおじいちゃんをってなるじゃないですか、
うんうんうん、なるなる、
でそのまあ水使いのスタンドと戦う、
うん、
おじいちゃんの敵は撃てるのか、
うんうん、
俺もおじいちゃんの後継ぎで悪と戦うぜっていうのが前半
なんや、
前半、まあまあちょっとね細かいところは違うんですけど、まあまあまあまあ
原作通り
大まかな流れ、うん、で次その後半でその弓矢使ってるやつとは何ぞやっていうとかが出てきて、うん、ああこいつらが主犯格だったのかみたいなことが分かりつつ、ね、さらに続く、
うん、なるほどね。
あの今回のジョジョは1ややこしいですよ、4部なんですよ、
うん、
ジョジョの中では4部、うん、映画では1章なんですよ、
まあ、
そまた続くんです、
ね、続くんだろうけど、やっぱりでもジョジョっていうとやっぱあの絵のタッチじゃないですか、うん、ってなると映画でも一番重要なところってその作画的にどうやったのっていうところが気になるんですけど、うん、どうでした、
はい、まあ、作画、まあ、実写にあの絵を実写にするっていうのはまあまあ無理があるじゃないですか、顔をね濃いやつ集めるとかしかないっていうまあ舞台がね、森王朝って、
うん、
まあ、ちょっと日本なんですけどちょっと異国文化を感じるような風景なんですよ、
うん、
ただ、うん、今回の映画版のロケ、うん、どう見ても海外、うん、フランスやん
あれ
フランス感全開やんで調べたらやっぱりフランスっていうか、まあ、スペイン、まあ、隣ですよ、うん、スペインのカタルーニャ地方で撮られた
んちゃうやん
いややりたいことは分かんねえ、言いたいこともわかんねえ、
そうなん、
いやその海外感出したい、ちょっと日本で海外 の, そのフランスの家屋に変にこう日本のコンビニを混ぜ込んでみたり日本の標識入れてみたり交番はすごい日本っぽかったりっていうそういうところでなんかあれ、
でも主人公日本人なんでしょ、
日本人山崎賢人くんですから
なんか違くね、
ですんごいこう異文化感をこう醸し出して、うん、ちょっとなんか不思議な感覚あるでしょみたいな感じを押し出してくるんですよ、
あ
それが
違和感を出してくるのね
うん、だから、まあ、言いたいことは分かんねんけど、うん、そんなイメージないんですよ別に、
うんうん、
見てる方としては、
うんうん、
いや日本で別に良かったやん、
うんう
ん、変に海外にねその海外の綺麗な海辺とかにね、うん、日本の制服着た日本人たちがうろちょろしてるのがなんか不思議な感覚というかもう気持ち悪いだけでなんかもう違和感しかない、
うん、違和感を狙ったんだろうけど、
ね、狙ったんですけど嫌な違和感で、
ね、嫌な違和感になっちゃ
ってすごいノイズなんですよ、
ノイズになる、
これいらんかったな、
あ
なんかそのこれすごい日本人これエキストラとか全部海外に派遣したんかなとか、うん、どうでもいいノイズが全然作品入ってこうへんやんけみたいな、
なるほど、ね、
なんか別にいらない、
うん、
でまあ、主人公山田健とかまだこの子多分10代か、まあ、20代前半、
うん、
若いでまあ、コスプレしてても、うん、まあ許せると、
うん、
でその前作の城太郎を演じてるのが、うん、あれですよ、キリアさんじゃなくて何やったっけな、伊勢谷さん、伊勢谷雄介、もう40代ですね、
ああもうそんな言ってん
の、が言ったら白い学ランみたいなの着て
ちょっと痛いな、
お前が城介か、
うん、
オラオラオラオラーとかやってるわけですよそのスペインのカタルーナ地方舞台にちょっと冷めるよね
冷める
ちょっとここで安っぽいコスプレで海外ロケはちょっと冷めちゃうよね、
うん、
とこでなんか日本でもっとこじまりやったらよかったんじゃないのって、もともとね4部ってちょっと1部2部3部に比べてその国内っていうのもあるし、
うん、
ちょっと最終のラスボスっていうところ、もうディオ、今までディオってすごいじゃない、世界丸刈りめぐって不死身でみたいなに対してで代々引き継いできたみたいなのあるに対して今回ちょっとやっぱり小物感はするんですよ、
うん、
ただ小さい世界なりにもミステリーを織り交ぜた、まあ、作品で、まあ、いい味出してるっていうのが4部やと思ってるので、
うん、
それ
そのいい味感出てた、
あんまり出てない
なんか厳しいな今回、
いやまあその元々のハードルが低かったんですよ、
うん、
もうはっきり言ってさあけなすかぐらいの、うん、
進撃の巨人版ぐらいでも思ってた、
ね、ああそうですね、進撃の巨人はまあ評価低かったです
ねめちゃめちゃ低くあれボコボコにされてたよ、うん、町山さんどないすんねんぐらいになってた
よ、そうなんですよ いやまあ今回ハードルが低かったからっていうのもあるかもしれんけど、まあ、いや内容としてはそんなに悪くない、
う
ん、
あ悪くない。
なんかバッドカンパニーっていうね、うん、あのその左右で後半で出てくる、うん、あのキャラクターが使うスタンドがいるんですけど、うん、なんか急に見えないところから狙撃されるんですよ、うん、何があったんや何があったんやって言うと、あの小さな兵士、うん、あのトイストーリーに出てきそうなあの小さい兵士たちがめっちゃ撃ってきたり狙ってきたり、はいはい、で戦車がちっちゃいヘリが飛んできたりして攻撃されるっていうスタンド、うん、厄介じゃないですか。そんな撃たれたら
厄介厄介厄介。
そういうのとか実写化されたらこういうリアルでいいやんっていうシーンもあったりとか、うん、あってまあまあそういうところで意外とあ意外と良かったよね、うん、で敵役を演じてる俳優さんとかはまあ割と良かった、うん、まあ、原作好きやというエピソードもあったりとかして、あ割と良かったな。で神木くんが出てるんですよ今回も、
う
ん、神木隆之介くん、
はい、
もう
最近何歳になったん。
今24です。
えそんなになったので
今回演じるのがまあ高校生の役なんで、うん、でその誰広瀬君っていう役なんですけど、ちょっと身長ちっちゃい高校生の小柄でちょっと頼りなくて可愛らしいフェイスした。でまあ顔のイメージとしては全然神木君ぴったりなんですよ、うん、ただ、うん、で合ってるんですよ演技もうまいから、うんうんうん、できてるんですけど、ただやっぱり24歳になった感は否めない
やっぱそうなんや。
子役の頃の
残酷だね。
10代の神木君やったらもうもっとドンピシャやったやろな。ちょっとも
うイメージがついて
るからな。顔がやっぱ若干むけてきちゃってるんですよね、うん、仕方ない
仕方ないよ。
で頑張ってる。
その意味で一番残念なのは足立由美だから大丈夫
残念なのさ足立由美。
いや残念じゃん。大人になっても頑張ってもいつまでも同情するのは金をくれ感が残ってしまうっていう。
そうですよね。まあ未だになんか子供っぽいですよね、
う
ん、いや福原愛ちゃんとかも、
ね、
大人になってると思うけど、もう結
婚したのに
ねえやっぱり子供にしか見えない。
未だにあのなんかさんまに流されるような感じしか思い浮かばないですもんね。
そうですよね。いやまあその神木君も出て、まあ、いやよかったとか、うん、その神木君も合ってるんで頑張ってるんですいいですよ。
まあ徐々好きな人だったら楽しめるかなぐらいな感じですか。もうちょっと上
徐々好きな人は見なくていいじゃないあえて見る必要ない、
じゃあ山崎賢人君が好きな人とかそんな人だからターゲット。
山崎賢人君好きな人は見たらいい、で思ったよりあのいや演技もうまい下手はまあ分かんないですけど、思ったよりちゃんとこうオラオラ、まあ、ドラドラなんですけど、
ドラドラ
ちゃんとこう男気は出てました。
あ出てた。
もっとなんか頼ってんのかなと、うん、頼りないと思うかなと思って、意外と熱血演技は思ってたよりも良かった、うん、見れるんですよ全然、うん、見れます。
そういうの好きな人だったら、
うん、
楽しめるかもしれないですね、
うん、
楽しめるでしょ。
思ったより面白いっていういや面白いはちょっと言い過ぎた。
じゃあ、 あの進撃の巨人ぐらいを意識して、
進撃の巨人ぐらいをイメージしていくと割と良かったんじゃないただあの最後に1点苦言を言うと、うん、間が悪い、
まあ、
テンポが悪い、こう瀕死の状態でうーって言って、うん、あのドラゴンボールのあのフリーザ戦みたいなイメージはもうダメだって言ってうーってドラゴンボール元気玉貯めてるのがいつまでやってんのフリーザいつまでこれ様子見てくれてんのかなみたいな感じの間延び感がすごい。
あれはもう伝説ですからね。
でその後ね家帰ってアニメ版のジョジョ4部見たんですよ。アニメ版の30分でそこまで収まってました
よ仕方ない
サクサクやん、
サクサクやん、
これでいいやん、うん、で変にあのおじいちゃんの話警察官の話が長いん、そこいいからそこサッとでいいから、うん、そのハートフルな人間ドラマとか描きすぎててそれいらんかったな。
でも邦画ってそうなりがちなんだよね。
そうやね、
説明がなんか大きく長くなりすぎなとこあるから。
まあまあまあ、
うん、まあ言うたかてまあそれなりの男気もあって面白いよって感じ。
こんなもん別にでも別にジョジョ僕は別にね、うん、そのこれ言うと根本的にこれ言っちゃダメだと思うんですけど、ジョジョめっちゃ好きかっていうと普通なんですよ
であらゲロしちゃった
3部とか5部とかみんな言ってるけど、もう普通に1部と2部が好きみたいなあのスタンド出てきてないですよ、あれ1部と
2部確かに出てきて
っていうようなジョジョ好きなんですよ、うん、いや2部がいいかなっていうの、うん、波紋の力ややっぱり
波紋の力、
波紋の力がいいでみたいな、
わかります、
ケペリさん最高みたいな人間なんで、だからまあまあそんな人の言う意見なんでね
まあ見る人の判断に委ねますよと、
まあ、そうだ、
でも、
まあね、こんなもイージーユーザー向けやと思いますよやっぱりほんまに好きなやつはもう漫画を熟読してると思うんで、うん、
まあ、違いなくケチョンケチョンに言うやろうねそういう人は。
そう、まあ、そんな人は文句言いたい人は見た方がいい
です。なるほどね、
まあ、イージーユーザーはジョジョってこんなもんなんだなっていう
見るだろう。僕みたいな人がいいかもしれないですね。
あのあれアドラーのなんとかを漫画でしたみたいなを読むみたいな感じで見てもらっていい 漫画で読む7つの習慣みたいな、
なんか僕みたいなちょっとジョジョ知ってるよって人たちがなんか知るためにぐらいでもいいかもしれない。でプラス山崎賢人君みたいなそういう10代の子が好きな人が
こういう若手俳優流行ってんだな
っていうのが
勉強
の
軽いライトなノリで
行くっていうのが
見てくれたらいいと思いますので、まあ、ぜひ。
なるほど、
まあ、これ公開されたばっかり、この29日、4月29日に公開されたばかりで、はい、まだホットな映画なんで、ぜひ見に行っていただいた後に、まあ、漫画とかに興味持ってもらったら良いかなと思います。